Good evening, you are listening to WRFULP Abana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6pm to 7pm. The host of the show is Noriko from Kyoto and Ryuto from Shizuoka, Japan. We'll speak in Japanese as we connect to US Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily life. You can also enjoy the music and sounds we bring you. こんばんは、おはようございます。こんにちは。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。今週もはるかなショートークをこう今、事前収録をしてお届けしています。スタジオが、まだ使えないので。で、私、麦子は京都から。リュウタさんが静岡から、ただいま日本時間の11月12日木曜日の夜の10時半を過ぎた頃ですが、リュウタさんこんばんは。
こんばんは。
先週放送した時は、まだ選挙の行方がわからない感じで、何言っていいんだろうみたいな、こう、放送時間にはもう選挙の結果が出てるだろうかどうかみたいな感じで喋ってましたけど、一週間あっという間でした。
そうですね、
今週はそれで、トークは浩司さんに来てもらってるんですよね。
はい、そうですね、
浩司さん。で、浩司さんのトークは、11月の7日土曜日に、
はい、
トークをして、でその時もまだ決まってなかったね、あんまり。
そうなんですよね、選挙の結果はその後出ましたね、
でもう喋ってる時はまだあんまり決まってなくて、なんかみんなちょっと沈み気味でどうなるんやしゃべって、うん、で浩司さん関西弁出へんようになってるやんみたいな感じで、いや関西弁抜けてっていう、ちょっとこう大人な感じのトーク今日お届けしますが、なってて、でトークを収録して終わった瞬間ぐらいに、なんかニュース見たらバイデン当確みたいな、ちょっと遅かったらもうちょっとなんか話し方のトーン違ったかもしれないなみたいな、
うん、どうでしょう。まあでもそうですね、まあでもちょうどその時にアメリカだと、だから土曜日の朝とか昼ぐらいにフィラデルフィアが一応確定して、バイデンの当選確実っていうのを、まあ、大体のニュースが言ったので、まあそういう感じのタイミングで収録したと思うんですね。
今日はその、イリノイ大学の歴史学部の博士課程の7年目かな、浩司さんの話で、浩司さんはアメリカに留学をして2年目の時から遥かな賞に、1年に1回とか2回とか来てくださっていて、で今回のトークはこのコロナが感染拡大が COVID-19 の感染拡大をしてする頃からどんなふうに生活が変わったか、研究の環境とかそういうことも含めて、今週と来週話してもらっています。それで後で曲も一緒にお届けをします。ということで、その前、日本も COVID-19 の感染が今またこう広がりつつありますよね。
そうですね、割とここ数日1週間
で、今日私数時間前にこう仕事から帰ってきて、こうニュースバッとつけたら、今まで最高の1日でこう確認された数で最高の1643人で、東京が、393人やったかなっていうふうに、そうなんだっていう。で大阪も、231人とかで、今こう大阪経由でこう、ね、重曹を取って京都まで神戸から戻ってくるので、あ、今大変な状況になりつつあるんだなと思ったんですけども、その前に、今日はイベント情報ということで、渡るさんからイベント情報が入ってますね。これもちょうど1年前に、そうやった、そのトークをしてもらったと思い出した、何でしょうか、来週あるイベントは。
そうですね、GIS デイということで、GIS 渡るさんがやっててよく話してくれる、ジオグラフィカルインフォメーションサイエンスかな、ですけれども、それのまあそれのアウトリーチとかセレブレーションっていうことで1年に1回やってるイベントが GIS デイ だと思いますが、11月18日ですね、今年は水曜日に、イリノイ大学では開催されます。
でイリノイ大学で開催されるけど、昨年はそのポスターセッションとかそういうのを実際にそこの場所で大学の中でやっていたけど、今年はオンライン開催なんですよね。
そうですね。でまあ、大体何やるかっていうと、研究発表で学生が今やってる進行中のプロジェクトとか新しいプロジェクトとかのポスター発表なんですけど、そうですね、で今年はポスターをバーチャル発表っていうことになるみたいです。
で去年は渡さんもそれに参加されてたんですね、ポスター作る方で、だから今年はどんなのが出るかなと思って。でオンラインなので、例えば日本からでも多分見ることができる。
そうですね、うん、あのレジストレーションは必要ですけど、登録すれば見れると思います。11月18日の朝10時から、イリノイの時間の朝10時からで、ポスタープレゼンテーションは午後ですね、正午から1時まで、1時間ってことかな、だと思います。
またじゃあ渡さんにあのいろいろあの参加された後に、渡さんにもどんなのが面白かったですかとか聞いてみてもいいですね、今年はどうですかって、こういうあの COVID-19 の影響とかも研究で出てるのかどうかっていうのもちょっと気になるなと思っているので、また渡さんにも解説、後での解説もしてもらえたらいいかなと思いますが、来週なのでぜひその、はるかなショーの、サイトに、そのオンラインのリンクを貼っておきますので、関心のある方いろいろ見ていただけたらいいかなと思います。でこのオンラインの、こういうシンポジウムとか、先週エシアンレンズを紹介をしましたよね。
はい、そうですね、
あの広島長崎ダウンロードっていう、お名前が新平、武田さんのフィルムを、についてのディスカッションをするということで、いつですか、何ですか、ノーベンバー、
10日ですね、火曜日なんですが、まあ、イリノイで午後4時にやってたので、日本だと
、水曜日の朝の7時からだったんですね、今、時差が15時間に、になっているので、であの遥かなショーで紹介をして、そのエシアンレンズの、あの CIPS 主催のエシアンレンズの広島長崎ダウンロード、この映画を1週間見ることができる、ということでリンクも貼っておいたので、実は私それを見たんですね、でその、 あの2009年の映画で、そのアメリカに住んでいるかな、あの広島長崎で被爆をして、それで、アメリカ在住の被爆者の人を、あのこの、フィルムを作っている新平武田さん、新平さんがこうインタビューをしていく、で高校の友達をに来てもらって、その時、30歳かな、お二人が、で高校の友達をこうちょっと手伝ってみたいな形で、一緒にこうインタビューの旅に行くと、その旅を撮りながらそのインタビューをこういろいろこう紹介していくっていうので、すごくあのフィルム、ドキュメンタリーフィルムとしてなんかこう胸をつかれるものがあって、多分広島長崎で被爆されてからいろんなあの日本じゃない場所にいて自分の経験を話す機会って多分一人一人そんなに多くなかったんじゃないかな、その話される言葉がその当時のことを本当に思い出されてるっていう、思い出してその目の前にあったことみたいなことも含めて当時のことをこう今言葉にしている、その今っていうのが当時とつながってすごく迫力があるというか、こう思いが込み上がってくるって、被爆されたこととそれからの人生、アメリカとか多分他のところも移動されてるかもしれないと、こう重なりあって、その言葉がすごく重いし、被爆っていうその、原爆っていう問題がどこかで起きる、その場所の問題だけじゃないっていう それ自体の問題としても考えさせられるし、いろいろこう考えさせられたんですけども、その、監督さんの新平武田さんと、エイシアンエデュケーショナルメディアサービスのジェイソンさん、シェープスのジェイソンさんが、こう1時間番組のように2人でトークをする、それをこう公開をしているっていう生で、そのトークもすごく面白かったです。でそれを公開で、オンラインでされていたおかげで、私もちょっと朝の7時という微妙な時間でしたけども、出勤前に朝の7時に、Zoom で見て、うん、うわ8時やってしまった、1時間やと思って8時やってしまったって、もう遅くなったらあかんと思ってタクシー呼んでたみたいな、タクシーに乗って乗った間にそのシンポジウムが終わって、シンポジウムっていうかそのトークが終わって、でみんなが退出されてるのに、私タクシーに乗ってどこどこ行ってくださいとか言ってるうちに終わって、で気がついたらみんなもいなくなって、スタッフの人が、トークが終わってスタッフの人が来て、でシップスのマイクさんとか、はるかの人に出演してくださったいろいろスタッフの人とか、ジェイソンさんとかもいらっしゃって、わっで西川先生、麦子先生とか呼んでくらはって、うん、わざわざ、それで、あ、はい、麦子ですとか言って、今マスクしてすいません、今タクシーの中です、今からちょっと出勤なんでとかって言って、すいませんとかいう感じでちょっとおしゃべりが一瞬だけできて嬉しかった、うんうん、でなんかエシアンレンズなんだけど、なんか直接イリノイとつながった感じがして、もう1年近く行けてないんだけど、あそこにいつものように皆さんやはってエシアンレンズしてはるんやっていうのがすごく伝わってきて、この、監督の、新平武田新平さんも一瞬そう直接ご挨拶はあんまりできなかったけど、すごく面白い、イベントでしたっていうのの一言だけ言えてよかったなと思って。だからこういうこうイベント、コロナでこういうオンラインでせざるを得ないけれども、それでつながるつながり方もあったり、展開できたり広がったりできるんじゃないかなということで、この渡さんが紹介してくださって GIS でも、なんかすごい、いろんな場所から関心のある人がいらっしゃれば、ぜひ見ていただければいいんじゃないかなと思いました。ということで、今日のトーク、さっき、紹介した浩二さんですけれども、ゆるたさん、その前の曲を、お届けしたいんですが、実は、浩二さんがボンジョビのこんなしんどい時、結構しんどい話をしも含めて、どんな状態だったか話した時に、こういう時に元気が出る曲ということでボンジョビを2曲選んでくださったんですが、でもリョータさんも最近のこの曲があるんじゃないかということで、リョータさんもこういくつか選んでくださって、今日は1曲ずつ、リョータさんが選んでくださった曲と、コーチさんが選んでくださった曲1曲ずつということでお届けしたいんですが、リョータさんが、最近の曲でいくつか選んでくださった中で今日お届けするのは何でしょうか。
そうですね、ボンジョビ2曲、最初の方は、今年ボンジョビが2020っていうアルバムを、出したんですけれども、先月かな、9月かな、まあ出したばっかりなんですけど、その中にの1曲で、Do What You Can っていう、曲です。で、まあ、この2020っていうのが結構今年の起きたことの、そうですね、今年なんで、今年起きたことに関する曲みたいなのが多いんですけど、この Do What You Can は春先にアメリカ、ニューヨークがロックダウンになってた時に、ボンジョビが作った曲なのかな。なんで、まあロックダウンのことを歌った曲になってます。
はい、じゃあその曲とで、浩二さん の, トーク、その後にやはりボンジョビで、浩二さんはこの曲、好きで、元気が出る曲いくつか選んでくださったものの一つです。 Someday I'll be Saturday Night っていう曲、これを挟んで浩二さんのトークをお届けしたいと思います。ではどうぞ。